今月も始まってしまいました。10月28日水曜日、毎月第4水曜日のこの時間は沖縄の愛と勇気と平和とそしてアンダーグラウンドミュージックを滞こりなくお届けする番組バンタイネットでございます。司会の、ゴヤです。よろしくお願いします。
三つ永宏です。
すいません。
コロナ、
ごめん。席じゃないので大丈夫だと思います。
しょっぱなから
ごめんなさい。
放送事故じゃん。
いやもう完全にね、人肌恋しい季節になってきましたのでね、可愛い女子どもがね僕の噂をしてるんじゃないかと。こういうポジティブな感じで受け取ってよろしいでしょうか、ヒカルさん。
うん、何でもいい。
今日うまくオープニング入られたと思うんですけど、
なんか
どうでした？
めっちゃテンション低いな。
うまく言おうと思ったらこうなっちゃうんですよね、
うん、
はい、失礼しました。
はい、
いやだいぶ最近は涼しくなって。
そうだね、
はい、秋ですね、
うん、
完全に、はい、まあまあまあ全然まだまだ暑いんですけどね、
昼はね、
はい、昼は、うん、まあ、夏より日焼けもしましたからね僕は確実に。
何が
日焼け、
日焼け、
日焼けを
めっちゃ日焼けしてるもんね。
めちゃめちゃ黒いっすよね、日川さん。1年中
俺やばいでしょ。
やばい。一年中っすからね。
ああ、
うん、いや男らしい。あ、ヒサロとかじゃないですよね。
じゃない、じゃない。
現場焼けです
よ。ヒサロ行くか。
ごめんなさい、ごめんなさい、愚問でした、すいません、失礼しました。日川さん、うん、なんか先週、先週じゃない、うん、先週か、
先週、
去った日曜日ですかね。
日曜日、
はい、
なんかありました、
アウトプットで。なんか日川さん、
ああ、ね、今すぐ前の日曜日ね、
すぐ前の日曜日、うん、はい、
ライブやりました。
やりましたね、はい、アウトプットで、
アウトプットで、
はい、どんな感じ、久しぶりのライブだったんではないですか。
そうだね、まあ、那覇ではだから久しぶりなんだけど、
はい、
その前、まあまあまあ違う、まあ、先週か、
はい、
先週実は月曜日名古屋行って、
あ、そうでしたね、そうでしたね、う
ん、はい、火曜日、はい、火曜日の名古屋のクラブクワトロで、
はい、
ライブで、
お、
うん、この4年間ずっとクワトロ行き続けてて、
そうですね、
もともと6月の予定だったんだけど、
はいはいはい、
なしなって、
はい、
でなんとか10月にできるということで、
うんうん、
で選手行ってきて、
で、
まあ、何も知らされてなかったからだったんだけど、
はい、
まあ、ソーシャルディスタンスってやの、
はいはいはいはい、
あれがもうすごく厳しくて、
そうなんですか、
うん、
で
全席みたいな、う
ん、あ、
椅子全部並べて、
あ、スタンディング、あ、じゃない、
そうそうそう、
席に座りながらお客さんが見てくる、
そんな感じで、
マジっすか。
あの巨大なホールのクワトロに、
はい、
うん、なんか演奏、え、なんなんなの。
ヒカさんバンドで行ったんです。
そうそうそう、三つもの、あの一人で行って、
はい、
東海メンバーで、
東海メンバーで、
うん、
まあ、各地のメンバーがいるところで、
はいはい、
特殊なスタイルですけど、うん、あ、なるほど、あの熱いパンクロックを、
うん、
座ってみ、お客さんが座ってる中で、
まあ、
演奏したっていうことですね、
はい、
じゃあ例えばじゃあ入場制限とかもあったり。
そうだね、あとは、うん、本当はだからバンドもなんか結構出る予定が、
はい、
まあ、その規定っていうのなんかあって、うん、3バンドのみで、
はい、3バンドしかダメ。
そう、
なるほど、
うん、
うわ厳しいですね、うん、
じゃあまあまあでもそれでも、
うん、
じゃあまあ今年は結局だから名古屋から始まったんだっけな、
はい、はい、
うん、で結局半年ぶりぐらいの名古屋、
はいはいはいはい、
ってことで、
なるほどですね、
うん、で前の日曜日でアウトプット、
はい、
まあ、今週、あ、先週2回、
あ、先週2回あったんですか。
そうってことでね、火曜日と日曜日と、
はいはいはい、そうですね、うん、なるほど、
まあまあでもその各地、うん、そのまあホールだったりライブハウスだったり、うん、まあその場所場所によって、
はい、
うん、まあどれだけ開放しててとかいろいろ、まあさまざまなんですけど、
なるほど、
うん、
お、
今回はちょっとクワトロっていうことで、クワトロ自体がね、はい、あのなんかあのね、ねパルコだったかな、パルコの中の一番上だから、
はい、
やっぱそのパルビルの中だから、ちょっとやっぱそこがちょっといろいろ条件が厳しくて、
なるほど、
うん、
このビルの条件に合わせてライブハウスを持つっていうことですね、
そうそうそう、うん、
なるほどですね、この集団感染を防ぐっていう意味でしょうね、
まあ、 まあまあでもライブができたことには
良かったですね、
良かったかなと。
あ、良かったです、良かったです。
でまあ日曜日のアウトプットはまあ普段通りのライブで、
あ、沖縄は特に制限もなく、
そうだね、なんかまあ久しぶりにライブらしいライブが、はい、できたかなって感じ。
良かったですね、お客さんもたくさん、
まあそれなりに来てみましたね、まあただやっぱあの告知はするんだけど、やっぱちょっと今のね感じだと、はい、まあ個人的に来てよっていうところまでは言ってないんだけど、
そうですね、
まあ告知して、まあ、まあもうあれじゃんね、もうなんていうの、あのもうみんな自己責任だから、
まあまあ本当その通りですね、
まあいろいろ仕事だったりなんだったりで、まあそのね都合がいい悪いがあるだろうから、
ありますね確実に、
まあだからその都合が良くて、まあ楽しみにして来て来られる方は来てください、
はいはいはい、
まだまあまだこんな状況だよね、
なるほどなるほど、
まあでもね、まあライブもどんどんまあ増えてきて、増えてきてっていうか、もう今年はだから結局あと11月12月あと2本残すことを2本、
そのうちの2本のうちの1本を今日紹介しようかなと思う。
新規それ何、結局今年初なのこれ、違う、
ライブですか、ライブと言いますと、2月に
1回やってる
東京行ってるんですよ。
あ、そっか、
東京でギリギリ
あれ俺見に行ったやつか、
ヒカルさんが見に来てくれたやつです、
ね、はい、そうだよね、
そうですそうですそうです、
ちょっとそうだよね、ニアミスで、
そうニアミスで、
そうスティンキーがライブやって、俺そのん前か後に、
そうですそうです、
そうだよね、
はい、
そうだったね、
そうですそうです、見に来てくれた時、うんうんうん、あれ以来ですね多分僕らステージはね、で、はいはい、まあこの期間スタジオはコンスタントに入ってて、曲作りとかを進めて、はい、であとライブ配信もスティンキーとしては一本やって試しで、なかなかいい気味勉強になったのかなと、ただライブがね例年と比べてもう半分以下、3分の1、渋1、
なるほど、
はい、ぐらいに減っちゃったので、この、今からやる琉球10円ってい
う
イベントなんですけど、
うん、ね、毎年年末恒例の、はい、
もう今年も
というかもう琉球10円の季節なのって言われて、
そうなんですよね、
まあ、なんかやっと年末だけどね、
年末、やっとなんかこの琉球十円が、あ、もう琉球十円の季節なのかっていう、みんながちょっと何ですか言ってくれるような、感じになってきて、回数を重ねてきて、
もう年末恒例だもんね、
年末恒例でやってるんですけど、この琉球十円2020、2020年12月のですね、19日、土曜日なんですけど、サイバーボックスで、
はいはい、
5時半から、スタートしますよと、はい、でこの暑いね毎年集まってくれるんですけど15バンド、15バンドをもう枠で入れてこの年頑張った15バンドを出していこうという形なんですけど、今年に関してはねこのバンドがライブをできてないので、誰が頑張ってるのか誰が頑張ってるのか分かんないんですけどとりあえずあのこのなんていうんですか、まあ、SNS 等で、なんていうんですか活動してますと、何かしらっていうバンドをちょっと集めてみましたみたいな、
はいはい、
かつ素晴らしい、重低音の集めたバンドですと、ことでですね、はい、でちょっとババババッと出演者15バンド行ってきます、はいはい、090、090はですね、女の子の3ピースバンド、で今本当にねなんていうんですか勢いがある、はい、なんか引っ張りだこですね、パンクのライブ、ハードコアのライブ、ヒップホップのライブ、はたまたなんかいろんなジャンルのライブに引っ張りだこな女の子3人、3ピース090っていうバンドがいるんですけど要チェックですね、
はい
はいはいはい、そして、親分、
はい、
チェンソール水永ひかる氏率いるチェンソール、
なるほど、
はい、よろしくお願いしますこれもうなんていうんですか、
あれでもです、ね、琉球10円チェーンソール出るのもしかして初めて、
初めてですね、
初めてっぽいよね、
水永ひかるとして出てもらってたの、サンシャインか、
はい、とかだよね、
だったので、いやちょっと楽しみ、僕も、ね、個人的に大ファンなんでね、はい、よろしくお願いします、
よろしく、
ひかるさんこのチェーンソールの、この曲、
はいはい、
を聞きたいっていう人がいるんですよ、
はいはい、
でどういう風にこう聞かせていったらいいのか、この
売れ残った CD を買ってもらう、
そうですヒカルさんに言えば
そう
あるってことですね、
あ、一応ある、
ありがとうございます、
すごい昔のだ、
すごい昔の、はい、ありがとうございます、
いやだからねリメイクしたいんだけどね、
全部そうですね、なんか
ちょっとも
ったいないですよね、
全部新しく、まあもうとんでもないぐらい昔の音源ばっか
り、そうですよね、 ちょっと音を新しくして、
うん、まあ実際ね、うん、メンバーも変わったりとかして、まあ 音も曲も若干変わったりとかしてるんで、はいはいはいはい、まあリメイク版をちょっと頑張って出そうかなと思ってます、は
いはい、とりあえずあのチェーンソールが解散じゃないってことだけ分かったので、うん、あの、はい、あのもう変えるということで、うん、でこっからの動きもちょっと期待ですね、チェーンソール、
はい、
はいはい、そしてエルタコス、うん、エルタコス、まあごめんなさい、一晩の一晩でやってたらちょっと時間ないのですね、ここからごめんなさい、
はい、
パパッといきます、パパッ、エルタコス、うん、イルミナティ、インフェクションで、 ISW、 ニードリードユーザー、ラグス、リレイティブ、ローニン、シバ、 SLG、 トゥージーエンド、タッチダウンで、僕たち、私、スティンキーと、うん、この15バンドで、
いやすげえいいバンドばっかり、
いいバンドバンドと、うん、ね、本当にそうだと思います。ちょっと手前飯の話ですけど、いや我ながらいいメンツを集めたなと、
うん、
僕が集めたわけじゃないですけどね、はい、でサイバーボックスで5時半からなんですよ、はい、でいつもね、うん、このイベント僕たち私たちスティンキーが、
うん、
あのトップバッターをやるんですよね、
はいはい、
その音楽としてはこうやっぱ主催者が1番目にやることによって、
うん、
1番目からお客さんが来てほしいと、
はい
はい、1番目なかなかね沖縄のライブって、まあ、うちのタイミングもあればいろいろなあれもあって、うん、なかなか1バンド目からお客さん来るっていうのが少ないのでね、それをどうしようっていう考えた時に、いや俺たちが1番やるかとっていう感じで進めたんですけど、
うん、
なんかこう1番やって終わるじゃないですか、
うん、
なんか終盤の辺行くとあと1回やりたいなってなってくるんですよね、やっぱし、
うん、だから言ってるじゃん、あのそうトップとケツをスティンキーで締めた方がいいって、
は
い、
2公演
俺ずっと言ってるじゃん、
あそうですね、
そうそれがいいよ、
それめっちゃいいっすよねそれね、
う
ん、
そうして
ちょっと本当そうしよっかな、この、うん、え終わっちゃったのっていう声がね多くて、うん、いやいや最初でやるって言ったじゃないかって思うんですけどね、うん、なかなかね仕事の都合とかでちょっと検討してみます、そのね、
うん、
2ステージ、
いやもう今年から2ステージ決定で、はい、兄貴に言っときます、
兄貴に、はい、ちょっと相談します、ここは、はい、ありがとうございます、
はい、
BQ10 円2020、うん、今年を締めくくる、なかなかライブができなかった、でもこうみんな歯食いしばっていろいろ地道にやってきたこの集大成が出るかなと思います、
うん、
熱いバンドを見に来てくれたら嬉しいです、チケットもね、取り扱ってますので、できればどうにかして僕とヒカルさんに連絡取ってよろしくお願いします、
大丈
夫、はい、
うん、
ってことでヒカルさん、なんか今日は
OK、
はい、
はい、
新しい、
まあそうだね、はい、まあその先週、まあ、名古屋飛んでライブやって、
はい、
で実は帰ってきて、
はい、
ですね、まあその足でそのまま、ですね、まあ名古屋のバンドなんですけど、はい、まあ、バンドというか今ソロで活動してる、はいはい、下島勇気、
はいはい、
元あのパンクバンドの名古屋のガサスのボーカルの下島勇気なんですけども、
はいはい
はい、でまあここ毎年だいたい半年に1回ぐらい沖縄に来て、
うん、来てますね、はい、
ソロでライブやってて、ちょうどその帰ってきた日に、うん、ちょうど沖縄来てるということで、
はい、
ちょっとライブを見させていただきました、
お、
はい、
なるほど、
まあ下島さんと結構そのチェーンソロの時代から昔、はい、あの東京で一緒にやったりとかっていうのがあって、はいはいはいはい、で結構その流れとかつながりとかがあって、はい、でソロ活動もめちゃくちゃかっこよくて、うんうん、でまあ実はその沖縄のあの大島の、はい、あのサウスキャッスルっていう、うん、あのイベントっていうかイベント立ち上げてるサウスキャッスルっていう、
はいはい、
あの菅人くんって大島出身の子なんですけども、そのまあ菅人くんが前、うん、毎年毎年下島由紀さんを沖縄に呼んでイベントやってますけども、はいはい、でそれでそのまあライブ見て、まあ今回もかっこよかったんですけど、でまたその新しいアルバムができたということで、そうですね、せっかくなんで一曲今日はかけていきたいと思います。
あ、いいですね、
はい、ですね、で今回はあのまあこれサードになるんですけどもね、水曜日の2時ってなんですけども、まあそのジャケットとか裏ジャケットとかですね、実はそのあの今回大島で撮影してるということでですね、はい、ですね、では早速ですね、あの曲の方を聴いていただきたいと思いますけども、アルバム水曜日の2時から下島勇気で涙の力。 はい、下島由紀で涙の力でした。
ありがとうございます。はい、
いい結構まあ、あのめっちゃあのロックなビートで、はい、すごいかっこいいと思いますね。
なんかこう沖縄の風も感じるような、うん、ギターのメロディーとかも入ってて、はい、
ちょっとねもう一曲ね、はい、あの時間があればちょっとかけたいと思うんですけど、はいはい、まああのちょっと終わりの方に、
はい、
まあ、あの最後の10曲目の南島っていう、まあ、大島をあのイメージした歌があるんで、るちょっと
エンディングで、
はい、エンディングでちょっとかけたいと思います、はいはい、前半の、
はいはい、いや楽しみですね。
はい、なんかこの、うん、まあこんな感じで、まあ、半年に1回ぐらい、うん、あの沖縄毎回毎回来てくれてるんで、うん、また半年後ぐらいに、うん、沖縄に来ると思うんで、はい、で、まあ、下島さんあのバンドの方も、うん、まあ、やってて、うん、はい、今回、まあ、ずっと今ソロで来てるんですけど、うん、まあ、今度あのバンドでも来れたなっていうことで、うん、まあ、来年ぐらいね、まあ、今日一緒に共演してあのソロでもバンドでも、はいはいはい、一緒にできたらなという感じでございます。
素晴らしい歌ありがとうございました。
はい、はい、それですね、うん、もう一つなんですけど、
はい、
まあ、今そのコロナの状況でいろいろ、はい、あの予定がちょっと大きくずれてたんですけど、
はい、
あのちょっと三津田から東京ハードブローの方でもギターを弾いていただいてるあの、はい、アナーキーの、
はい、
藤沼さん、藤沼真一さんですね、
はいはい、
なんとですね、映画の方を、
うん、
あの今
え、
はい、これから作るということで、藤沼真一監督作品ゴールドフィッシュっていう今、映画をですね、作るところなんですね、はい、でですね、まあ、それであのクラウドファンディングとかもなんか、うん、やられてましてですね、はいはい、まあ、その内容があの例えばその、うん、まあ、その特典としてあの、まあ、エキストラの出演の券を、うんうん、出演券を、はい、あのがあったりとかですね、はいはいはいはい、でなんとその藤沼真一さんに作曲をしてもらう権利とか、
う
ん、まあ、そのクラウドファンディングの方で結構いろいろ特典があるんで、
わあ、
ね、まあ、そちらの方もですねチェックしていただけたらと思いますね、うんうん、あの藤沼さんのホームページの方を、うんうん、あの藤沼真一で検索すれば出てくると思うんで、うん、まあ、そちらの方も皆さんよかったら、はい、
素晴らしいですね、
うん、あの普通に出してくださいって言ってるんだけどね俺も、
はい、普通に出てください親分出れるんじゃないですか。
出たいよね。
だってだって舞台もしてるんだから、うん、
あの死体役でいいって言ってる
やっぱりこの藤沼さんの映画のコンセプト、まだストーリーとか全然何も、
いや全然あのストーリーは決まってます。
あ、決まってるんですね、
はい、まあ、アナーキーの、そのデビューから 40年でね、
はいはい
はい、まあ、そのまあ、まあ、いわばそのアナーキーストーリーみたいな、うんうん、はい、ところの
わ
感じで、はい、
いやちょっと、うん、面白そうですね、まあ、
ものすごい期待できる、
期待できると
思うんで、はいはいはい、ぜひあの実現できるようにこちら沖縄からも応援していきたいと思っております。
はい、はい、藤沼さんっていう風にググったらこういうクラウドファンディングとかに飛べるんですかね、うん、
はい、まあ、藤沼真一さんの、うん、あ、まあ、ホームページの方に飛べば、はい、まあ、見れると思うんで、
なるほど、
よろしくです、
応援します。ちょっと パンクロック好きにはたまらない、
うん、そうだね、
映画な
ん
だな、
はい、あのアナーキーの藤沼真一さんですからね、
はい
はい、
伝説っていうか、
うん、
もう歴史ですね、
はいはい、そうです、
歴史を。でこの下島さん、
はい、下島ゆ
き、下島さんの歌詞にもあったように、はい、こう生きていこうと、うん、
そうですね、まあ、そのもう下島さん そのソロの この今 そのアルバム、うん、あの全部その本当にメッセージ性がかなり、うんうん、あの強くて、
うんうん、
すごいあの勇気づけられる、うんうん、まあ、歌詞ばっかりで、
はいはいはい、
でもそのすごいビートに乗ったロックンロールで、
はい、
うん、めちゃくちゃかっこいいと
思うんで、ですね、なんかでもそれでもなんか綺麗事ばっかり並べてるんじゃなくて、
うんうん、
辛いけど、
うん、
涙をかみしめてそれでも生きていこうと、
そうですね、
このなんていうんですか、僕ねずっと話してるんですけど、
うん、
この世が地獄だと思ってて、
うん、あの世が天国、
あの世がもしかしたらね、まだ分かんないですけど、うん、この世はやっぱり苦しいことが多いから、この世をちょっと試練だと思ってるたちなんですよ、うん、
なるほど、
はい、なので綺麗事はいらねえと、
うん、
そういう貴重島さんみたいなこの、うん、ちょっとメッセージ性の多い、うん、あの歌手とかシンガーっていうのはこういうのも分かってて、
うん、
なんか共感できる部分がたくさんあるのでね、
そうだね、
うん、メディアのねにばかり映ってる、うん、
まあ、自分が作る曲も、うん、まあ、そのコンセプトは似てるんで、
はい、
うん、
やっぱこう悲しみを抱えながら生きていこうっていうことですかね、
うん、来年一緒に沖縄でも、
うん、
まあ、名古屋東京でもやれたらなと思ってます。
はい、
いや、あれだよね、うん、でそっか12月の前に、うん、新規は波フェスがあるんじゃないの、
ナミフェスがあるんですよ。
なるほど、これ発表されてないあ、これ言っちゃダメだった。
あ、大丈夫でした、うん、すみません、ごめんなさい、ヒカルさん気使っていただいて。
ナミフェス、
ナミフェスがあるんですよ、はい、今年も、はい、やっぱできることになって、
そうだね、だからもう、うん、今年はやるのかやらんのかなと。
そうなんですよ、もうできることになっちゃってね、うん、ちょっとパパパッと説明していいですか。
はい、
はい、ね、11月の21、22、うん、2 days でですね、はい、波の上うる海空公園、
うん、
特設会場にて波の上フェスティバル、こちらも2020開催が決定しました。これ本当キンキンでね、うん、発表されて、あと1ヶ月もないか、ね、はい、ぐらいしかないんですけど、ちょっと今最終アーティストも発表されて、
はい、
波の上フェスティバルっていうググったら、またこれまたググったら全部出てくると思うんでね、
うん、
11月21、22土曜日、日曜日 2days でやりますと、
はい
はい、で内地から沖縄から素晴らしいアーティストたちが、
うん、
集まってですね、この2日間をお祭りで盛り上げていこうじゃないかと、
うん、
でなんかこうコロナ対策としても、うん、入り口にまあサーモグラフィーとか置いたりとか、なんかちょっとでも根付かったらちょっとかかってしまう、
うん、
なんか機械置くらしいのでね、なんていうんですか、まあ、安心して遊びに来れたりするのかなと、
うん、
ただまあここも全部自己責任で
OK
お願いしますということですね。
はい、
はい、
でまあうちはまた、まあ 今月もやりましたけど、来月もチェーンソールで11月14日、
はい、
沖縄市のスラムバー、
はい、
ライブやりますんで皆さん、はい、よろしくです。
よろしくお願いします。
それではですね、はい、先ほど言ったその下島由紀南島、
はい、
最後に1曲かけて、まあ、後半のワッスにつなげたいと思います、
はい、
それでは皆さんまた来月、
お
会いしましょう。
お会いしましょう、
それでは下島由紀で南島お聴きください。
バタユナイト君の皆さん What's up レベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャーのギタリストワッスーです、今月も沖縄地方からはちょいだけ離れた、まあ、気分はね沖縄にいますよ。今年まで一回も行ってないんですけども、心は沖縄にいますけども、東京のちょっと西の外れ日野というところからお送りしていきますので、お付き合いよろしくです、しっかりね涼しくなってきたというか、今日なんかね東京はね12月上旬ぐらいの気温と言ってますよ。急に下がりすぎですよね、おかしくなりそうです。しかもねこの日野市ってねちょっと山の方なんでね、前に住んでた小平市よりもねちょっとだけ寒いような気がします。まあそれだけ自然が多いってことでね、東京地方もねやっとねイベントをね、スポーツとかねライブとかね少しずつね回復してきてね、だけどねまだまだね入るの人数制限だったりねいろんなね書類出したりとかもねあるんだけど、なんとかね行けるようになってきました。ここのところね僕ねいつも毎年好きなねプロ野球に見に行ってきましたけど、セリーグ行ってきたんですよ。だけどねセリーグはね今年はねクライマックスシリーズもないので、ほぼねもう優勝もね間違いなくねこのチームだろっていうのを決定しているような雰囲気なんでね、さすがにちょっと盛り上がってないけどね、でもね個人タイトル争いとかねまだまだねプロ野球でもね楽しみも残っているから、この後も僕も楽しんでいこうと思います。そしてね去年ね僕六大学野球にハマったんですよ、大学なんか行ってないんでね、去年の六大学野球から注目していて、明治大学のから広島カープに入団した森下投手、プロでもね期待以上の活躍して新人を有力候補なのでちょっと嬉しいですね。しかもね、まあ、ちょっと今年の広島カープの成績考えるとね難しいかもしれないけど、なんとか取ってほしいなと思います新人賞。パリーグではね我がね日本ハムファイターズは今年も厳しいですが、個人タイトル争いしている選手もね3人ほどいるのかな、ホームラン打率、打点あと盗塁かな、それでね頑張ってる選手もいるので、まだ弱いけど今年も最後まで応援していきたいと思います。パリーグはねやっぱりねオフにしっかり補強したチームが強いかなと思います。2年連続優勝ね西武とねその前のね、優勝の日本ハムはね選手がね FA で外に出ていくばっかりですからね、もうドラフトで取れてもね数年かかるのでね、まあ、FA で来る選手なかなかいないですよ、お金がないんでね、なんでねちょっと外国人助っ人あたりねいいの欲しいですね。本当ね今年に限っては今まで普通に見れてたプロ野球なんかも普通に見れないのを実感したんでね、本当ありがたさがよくわかりました。そしてね今年のね選抜夏の甲子園やね大学野球選手権学生のね大会ですね、そしてね神宮大会までもね中止になったのが残念ですがね、それでもねモチベーション保ってね頑張ってる球児たちにはねエールを送りたいです。もちろん野球以外の競技もですよ、僕ね野球以外あんまり詳しくないんであんまり言ってないですけども、他の競技の選手たちも頑張ってほしいと思います。ここでね投げやりにならなかったね経験はね絶対ねいつかね生きると思います。それを胸にね頑張ってほしいと思います。そしてね去年の今頃は日本中いや世界中ですよね、ラグビーワールドカップでしたよね、盛り上がりましたね。もう日本代表のねワンチームにはね勇気をもらい、ラグビーの素晴らしさを知ったわけですが、今年はねコロナやね不祥事がありトップリーグもねちょっと中止になってしまったんだけど残念だったけど、トップリーグがね開催されることが発表されました。うちの近くのね日野レッドドルフィンズももうようやく始動しますが、今季はね秩父宮でね試合がないんですよね。まあね不祥事を起こしたチームだからしょうがないんだけど、他の場所でねやるのでねぜひともね応援しに行きたいなと思います。この先もねスポーツやらね音楽もねだんだん回復していくので、それを楽しみに毎日コロナと戦っていこうと思います。それでは今月の1曲目
スーサイドマシーンズでニューアルバムレボリューションスプリングからトラップドインボム。スーサイドマシーンズでニューアルバムレボリューションスプリングからトラップインボム聞いてもらいました。なんと15年ぶりのニューアルバムリリースしたスーサイドマシーンズですが、僕の中ではねスーサイドマシーンズこそがスカコアを世間にね広めたねバンドだと思ってます。ナンバーワンです僕の中では。今でもねスカコアっていうジャンルに関してはねそれほど僕詳しくないんだけど、僕がねスカコアを聞くねきっかけになったバンドというか、まあ、唯一でもないんだけどハマったバンドがスーサイドマシンズですね。
エース・ザ・ザ・マシンズ、1991年アメリカミシガン州はデトロイト、車の街ですね、で結成されましたが、その頃ね、僕の中ではね、まだねスカコアっていうか、スカっていうとね、スーツ、黒いスーツ着てね、ハットかぶってね、サングラスのイメージだったんだけど、スーサイドマシンズのねジャケットを見てね、ちょっとねイメージが変わってね、これこそジャケ買いしました。実際のねライブなんかのね映像見てみるとね、ジーンズにねスニーカーでね、いかにもなんかねアメリカ人っぽくてね、かっこよくてね、すごくね、もう受け入れやすくてね、変わっちゃいましたね。本当ね、そういうのを今でもはっきり覚えてます。1990年代後半にはね、本当アメリカを代表するスカコアバンドだったんだけど、2006年にね、残念ながらね結構絶頂だったんじゃないかな、まだ、その頃にね解散して、ちょっと急にびっくりしましたね。そのね解散するまではね、僕も一度も見ることがなく終わってしまったんだけど、その後ね2010年頃に再結成してたけど、いつまで経ってもねニューアルバムのリリースがね届かずね、ライブだけのリユニオンだとね思ってね諦めてたんだけどね、やっと15年ぶりにね、リリースしてくれたんでね、本当待ちに待ったアルバムってこういうことだなと思います。それではもう一曲いきましょう。同じく15年ぶりにリリースされたニューアルバム、レボルションスプリングから To Play Caesars。スーサイドマシーンズで15年ぶりのニューアルバム、レボルションスプリングから To Play Caesars聴いてもらいました。当時からね、スカコアがねちょっとね苦手だなっていう人でもね、スーサイドマシーンズだけはね違うよっていう人多かったんですよね。僕も結構そうでした。他のねマイティマイティボストンとかね、ブルーブルースカルズとかね好きなんだけど、そこまでハマんなかったんですよね。だけどスーサイドマシーンズはね、どちらかというとスカコアっていうより当時の、まあ、メロコアまでいかないけど、やっぱパンク寄りだったんでね、気に入っちゃいましたね。なのでね、今でもねちょっとねスカコアって聞くと毛嫌いとまではいかなくても、ちょっとどうかなと思う人もね、ねおすすめのバンドなのでね、ぜひとも今回、15年ぶりのニューアルバム、レボリューションスプリングスで全くね勢い衰えてないです。本当ね期待通りというか、期待以上のものをね、作ってくれました。15年前よりもねパワーあるんじゃないかなと思います。なのでね、ぜひともね本が入ってるとちょっと苦手とかいう人もね、聞いてもらいたいなと思います。そしてこのバンド、2年前ですね来日してるんですよね。その時ね結成して再結成して8年間経ってたんだけど、まだねニューアルバム出してない時に来たんでね、せっかくねこうニューアルバム出したんでね、ちょっとねまだまだコロナがね収まらないですけどもね、収まった来年のね、夏とかイベントにはねぜひとも来ていただきたいなと思ってます。ちょっと期待してます。ぜひともこのバンドは僕も一回は見とかなきゃいけないバンドですね。このバンドをね勢いに乗って日本でもね、スカコアブームね、ありましたね。煙とかね、まあ、煙が一番トップでいったかな、僕の中ではパンクロック系ではね。今でもね突っ走ってるんでね、共演を見てみたいです。もう一曲いきましょう。スーサイドマシンズ、レボリューションスプリングスからシンプル。さあ続いて紹介するアーティストは、パンクロックかと言われればちょっとパンクロックではありませんけども、あとね世間ではねこのバンドハードロックやらねメタルともね言われてるけど、僕の中ではねあくまでも生粋のロックンロールバンドだと思います。10月7日の朝、僕ね朝起きてねテレビのニュースをねつけてね、本当悲しくなりました。悲しいねニュースが飛び込んできました。バンヘイレンのギタリスト、エドワード・バンヘイレン死去。彼ね長いことねあの癌を患っててね、ずっと前からねあの活動休止したりしてたけど、いつもね完全復活してたのでね、今回も復活してくれるかなと思ったんですけども残念でした。 僕ら世代のね超スーパースターでね誰もが知ってるねヒット曲をねたくさん提供してくれたし、そもそもギターというもののね概念をね全て変えた人でもあります。僕なんかはねもう早速ギターの真似してダメでね挫折した方なんですけど、とにかくねハードロックからねメタルのねギターソロとかをねあとリフなんかをね進化させた人でもあるのは間違いないけど、実はねヴァンヘイレンってねヒット曲でもそうなんだけどメタルチックな曲はほとんどないんですよね、全てねロックロール調なんですよね、本人たちもねキンクスなどがね好きでね始めたバンドだって公言したんだけどね、ヴァンヘイレンはやっぱり基本的にロックロールバンドです。なんでねパンクロックにも通じると思います。特にね70年代にね活動してたんでね、アースフェスティバルなんかではねクラッシュとも共演したしね、そういう影響も受けてると思います。僕はね昔からヴァンヘイレンの大ファンで来日公演も3回行ったかな、最後行けなかったんだけど、だけどねやっぱパンク好きな人から見たら、ヴァンヘイレンって何がかっこいいの、ハードロックでしょヘビーメタルでしょとか言われることも多かったんだけど、僕は必ずこう答えてました。エディ・ヴァンヘイレンは未来のチャックベリーだよとね、それだけロックンロールでした。それではここで1曲いきます。ヴァンヘイレンで Can't Stop Loving You。ヴァンヘイレンで Can't Stop Loving You でした。僕がヴァンヘイレンをね初めてね目の当たりにしたのは確かね中学3年生の時だったかな、テレビでね NHK だったと思うんだけど放送されたアメリカの大イベントアースフェスティバルで見たのが初めてでした。ストレイキャッツやね U2 やねそしてクラッシュ、もうこの時ねクラッシュにやられたんですけども、本当衝撃受けたんですけども、同じくね衝撃受けたのは最後にヴァンヘイレンが出てきたんですよ。それまでねヴァンヘイレンってね雑誌の情報しかなくてね僕聞いたことなかったんでね、そのヴァンヘイレンのちょっと前に出たね、多分オープンの前ですよね、ジューダスプリストなんかね超ねもう文句なしのメタルやってたんだけど、それと同様にねメタルバンドと思ってたんですよ。だけどね聞いてみてね見てみたらね超ロックンロールでドキモ抜かれましたね。しかもねその時ねキンクスのカバーやってたんですよ、ユーリアリーガットビーですね有名な、それがねもうすごいかっこよかったですね、衝撃でした。でもう一曲カバーやってたんだけど、それもなんとオールディーズのカバーでした。当時ねその曲がねすごい売れてたんですよね、それ見てねギターテクニックはね真似しようとは思わないけど、まあ、無理なんでね、やっぱりエディ・ヴァンヘイレンのねこのいわゆるブラウンサウンドと言われるねこの音ギターの音はね今でもね僕の中でも真似しようと頑張ってます。そのどぎもを抜かれた曲いきましょう。ヴァンヘイレンでロイ・オービソンのカバーで Oh Pretty Woman。今月も和数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね15年ぶりにねニューアルバムリリースしたスーサイドマシンズ、そして世界の至宝ですよね、エディ・ヴァンヘイレンがね亡くなってしまったので追悼の意を込めてかけてみました。来月もねいろいろリリースされてるのでねどんどんパンクロック紹介していきますのでお付き合いよろしくです。そして来月ね13日からかな、ちょっとね僕沖縄行きますね、11か、はい、3かな、皆さんね会ったら遊んでください。それでは来月もバンタユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はレブルチャンネル中3キャットクルーでトゥーレイタージャーナギタリストワッスーでした。その度に片隅